はい、皆さんこんにちは、内藤です。昨日のニュースではですね、茨城県の水戸市の方で、14歳の中学生がですね、先生に暴行を加えて、現行犯逮捕されるという、事件がありました。で、行政高校の件も含めてそういった暴力事件ですね、2日連続でこのようなことが起きています。で、こういった未成年の事件に関しても言えることなんですが、先日、今現在進行中ですけども、慶応大学のですね、ミスコンの件で、被害届がですね、集団強姦ということで被害届が出されている件なんですが、すで、に、インターネット上ではですね、実行犯の2人とその場にいたと思われる7名のですね、実名と顔写真、ツイッターとかですね、インスタグラムの方の顔写真がですね、出回っていると。で、報道のですね、記事では仮名を使ってますが、ネット上で出回っているものに関しては実名で、流されてしまっています。で、これが本当に本人なのか当事者なのかどうかというのは定かではないんですが、ここがですね、現代における、ネット死刑というところの、怖いところであります。川崎のですね、中学生が殺されてしまった事件とか、あと先日の埼玉ではですね、16歳の男の子が、集団暴行で、殺害された事件もそうなんですけども、被害者、加害者だけじゃなくて被害者の当事者、またはその家族のですね、情報、職場であったり住所とかですね、こと詳細な情報がですね、ネットに出回ってしまい流されてしまうというのが今のこのですね、非行の放置であったりとか、長期化に持っていった先にあるですね、リスク、ハイリスクの部分になってきます。で、今回はですね、京大学の関係は、18歳以上の青年たちの実名と顔写真ですけども、これはですね、今回の行政高校の件とか、あとは昨日の水戸のですね、中学生の件に関しても、地元ではですね、すでにそういったものは出回ってしまっている可能性もあります。ですので、昔と違ってですね、このネット社会において、非行のみならずですね、犯罪を犯してしまった場合は、全てにおいて世界中にですね、ネット端末を使って、情報が配信されてしまうということです。で、ここをですね、しっかりと理解した上で、取り組んでいく必要があります。真実はどうこうで、真実は後回しですね、元の運を間違った情報とか、正しい情報もあると思いますけど、間違った情報とかもどんどん一人歩きしていってしまうっていうのが、このネット死刑の怖いところですので、そういった部分を含めてですね、あなたのお子さんがですね、非行もしくは引きこもりとか、あるいは別の形の非行ですね、例えばリストカット、自傷行為ですね、拒食症、過食症とか、薬とかですね、そういったような問題を抱えているんであれば、早急にですね、対応していくというところが鍵になってきます。で、私の経験上はですね、20代、年齢関係ないんですけども、20代までであればですね、割とほぼ高い確率で更生というのは可能だというふうに考えています。私の経験からもそうなんですけども。ですので、まだまだ諦めずにですね、行動し続ける、していく以外に、更生の方法っていうのはありませんので、ぜひその辺を考えながら、やっていっていただけたらというふうに思います。で、そういった中で、お一人でですね、悩んでいる場合はお一人で悩まずにですね、相談できる機関にぜひ相談してください。もちろん私もその機関の一つですので、全力でサポートしていきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、その辺を考えて行動していただければというふうに思います。それでは。